今日のところ、どうして言葉の働きというふうな次第になっているか、ちょっと分かりにくいと思われる人も多いかと思います。これはですね、この始めるところをまずからですけれども、今見舞いで私に、4節から見ますとですね、行うと与えてくださったことを成し遂げて地上であなたの栄光を表した。これはまだ十字架ということに関してはまだ成し遂げていないんですけど、いわば先取りをしているわけですね。もう時間を超えて、もう今目の前にあることをもう実際に成し遂げた。で、さらにまたその後に続く復活というですね、非常に重要なこの力、栄光。それを栄光を与えてくださいと。その死を蘇らせる、死んだものを蘇らせるというようなことは、特別なことですね。万人の罪をあがなうということも、みんな神の力、神の栄光を表していることです。で、ここで、世界創造の前から私が身元で持っていたあの栄光ってありますが、こういうところにも、普通のほとんどの人は、キリストというと、2000年ほど前に生まれて、30年ほど生きても死んだ有名な人だと。キリスト教を始めた人だっていうぐらいで、キリストというと、その、わずかの期間生きていたその人間を意味するとだけしか思ってないわけです。ほとんどの人はそうですね。偉人でも、いわゆる偉い人の伝記でもキリスト、同じように人間と。ところがこういうふうに、ヨハネ福音書では特にそれでないことを繰り返し強調しているわけです。キリストというときには、地上で生まれてくる前からおられたキリスト。それから地上に現れてきて短い期間おった。それから復活して、神と同じ霊的存在になっておる。それを全部キリストということです。そういうんで、非常にこう、無限に大きくて、広くて、しかも無限の愛、みんな持ってる。そういうものがキリストの栄光をですね、今そういう栄光をあの力を与えて、そして復活ということも、してくださいという意味で言ってるわけですね。で、ここで、世から選び出して与えてくださった人に、皆、これはいつも言っているように、名前をイエスという名前ですとか言ったんで全くないということはすぐにわかります。こういうですね、世界が作られる前から神と同じ存在であった。しかも全宇宙のものも神と共に創造した。そういう神と同じお方、その本質を表した。それで、その人間もみんな神様の持ち物だったけど、私に与えてくださった。で、その神様が与えたこの人々、まあ、ここでは特に直接的な弟子、御言葉を守ったということがあります。で、このことも、もしかして後のこと、聖霊が与えられてから本当に守れるようになったから、これも先取りしておるということになりますが、そして、イエスが持っているもの、神様が与えたもの、みんな神様がから来ているということを人たちも知っているようになる。どうしてかっていうと、私はあなたから受けた言葉を彼らにこの訳伝えるとなっています。これ、自動に与えるということはですね、ごく普通に使う。他の訳は全部与えるとなっていますが、あなたから受けた言葉を彼らにも与えたんだ。そして彼は受けた。その結果、どういうことかというと、私が身元から来たことを本当に知るようになったというわけ。そして、あなたが私を使わしたことを信じたんだ。ここに、御言葉っていうもの、神様の言葉っていうものをいただくとですね、そのキリストというものは普通の人間、いわゆる異人伝にあるような、いわゆる偉い人っていうのは違うと思った。神から出てきたこと。 神とこの人同じものだっていうことが分かるようになるんだということなんです。これとても、まあ、重要だから繰り返し繰り返し書かれているわけです。普通の人間は神様が神様の似姿として、そして創造したと。けどイエス・キリストは直接神様と同じ力を持って来られた。また別の存在なんだ。そのことも、御言葉を受けて与えられてからこの言ったことが分かるようになる。ここで使わすという言葉ですね。アポステロ。これは聖書ではとても重要な言葉になっているわけです。アポステロという言葉。アポは離れる。ステロは置く。離れたところに置くっていうことで、この使わす。それが英語でアポスル。ギリシャ語でアポストロスって言います。使わされた人。それが使徒と中国語では訳したわけです。まあ、使わされた人、そのままですね。と、使徒のとは、共柄人々という意味も持っているからですね。この使わすって難しい文字を使いますが、普通によく使う、簡単な方の使うものは、そういうのを同じように使うからなんですね。使わされた人。あら、人というとね、なんか特別な人、今はいないような人を意味するように思いますが、これは普通の意味で使わされた人、誰でも本来使うような言葉なんですね。だけど、神様が使わせたということで、非常に大きな意味を持つわけです。会社でも何でもですね、どこかにいつも使わされていく、出張という形でですね、そういうことはいくらでもあることです。でも神様から使わされたというような気持ちで何かをしている人は、まあ、ほとんどないと思いますね。この使わすという言葉は、新約聖書の中では、ヨハネ福音書が一番多いんです。人々、絶えず使わされた存在、弟子というのはですね、弟子という人々は、その人はもとにイエス様ご自身が神様から直接使わされた存在なんだ。神様のすべての栄光、力を持って。で、ここでもですね、その使わすということ、例えば17章だけをちょっと見ても、3節、永遠の命は何か。唯一の全世界を支配し創造している唯一のしかも真実の神である、その神様、ヤウェの神様と、あなたの使わしたイエス・キリストを知ることだ。イエス・キリストは使わしたという特別な意味を持っていてですね、そして今のところで神様が私イエスを使わしたことを人々は信じた。そうして次のページに見ますと、最初のところにありますね。18節。また繰り返しています。私を世に使わしになったように、私も彼らを世に使わすんだ。そういう意味でですね、イエス様と弟子たちは、とても似た関係にある。神様って全く別の存在が同じものを与えて地上に送り使わせたのがイエス様である。そのイエス様があった神様の大事なものを与えて、そして使わせたのが信じる人たち。だから使わされた人、人ということなんですね。そうしてまたその後に21節にも書いてあります。神様がイエス様のうちにおり、またイエス様は神様のうち、ように全ての人を全く霊的に一つにしてください。彼らの私たち、神様とキリストのうちにいるように、 これがヨハネ福音書の特によく出てくる言葉ですね。互いのうちにいる。それこそ一番共にいる姿、一つになっている姿ですからね。そしてもう一度ここで。そしたらこの世は本来神を知らなかったものでも、神様がイエス様を使わしたことを信じるようになる。ここでも弟子たちもこの人も書いてある。イエス様を使わしたってことを信じたからです。もうすでに信じたと思いますが、この世もそのように信じるようになる。神様はイエスというお方を使わした存在なんだ。そして、この同じような言葉を繰り返し繰り返し言えばやってますが、22、あなたからくださった栄光を彼らにも与えたんだ。栄光ってね、力や真実や愛や輝き、光に含めたことですね。で、一つであるように彼らも一つになる。さっきも戦争のことを言われましたが、本当に一つになるところが絶えず殺し合う。戦争って大量殺人ですね。一人二人殺しても大罪になるのに、それをあっちで殺せ、破壊しよう。大事なものを破壊したら、電気とか水とか水で破壊されたら、生活ができない。病気の人も治らない。死んでいくわけですよね。大事な施設を破壊すれば死ぬ人も当然増える。直接殺す。爆弾とか。だから戦争っていうのはですね、自衛という名で日本も始めたわけですね。自衛にしても侵略にしようですね。どっちにしても人を大量にすることなので、この一つになるっていうことと全く違う。本来全然憎しみも何もない。知らない。全く関係ない人同士が、それによっても殺された。あいつ殺せ。すごい憎しみは巻き起こすのが、まあ、戦争ですね。悪しき者は次々と悪しき者を生み出すわけです。はい。そういうことで、そうして23節のところにも、一つになるっていうことはいつも神様の願いだと。神様からいただいた愛にって一つになる。で、そうしたら、あなた、神様がイエスを使わしになったこと。そして、彼ら、使わされた人たちを愛することをこの世が知るようになる。ここでも使わした。そして25節のところにも、この世は本当の神様のことを知らない。今もそうですね。私はこの神様、イエス様はあなたを知ってた。そしてこの人々、あなたは私を使わされたことを知ってる。こうね、ここだけでも何度も何度も使わせたということが書かれていることのように、こういうことを見て、特にヨハネが神様から強い啓示を受けた。私たちにとって本当に必要なことは、イエス・キリストというお方が、単に偉い人、人間ではなくて、神様が直接に来た神様と同じ姿を持って、極めて得意な、唯一の神の子。こういう意味で言われたんですね。使わされた。私たちもとても恐れ多いなことだけれども、それと似た形で、そのイエス様から使わされたものだと。イエス様、神様のとっても大事なものを受け取って、そしてこの世に使わされたものなんだということなんですね。そのことを少しでも証しをしていくっていうのが、キリスト者の霊的な仕事だ。寝たきりの人でも使わされた。だから聖なる霊をいただいているので、その霊の力で祈ると。祈るとそういうことは必ず何かどっかで神様が働かせてくださるわけです。神様目に見えないことを心やるんであれば、で神を愛であれば、それはどんなところで人に祈ろうが病気で、ね、祈ろうが、それは神様の人を見て、その祈りどこかで何かのために使ってくださると。神を信じるってそういうことですよね。神信じるけど、祈りを打つから信じませんと。本当に神様のことを信じていないということにつながるわけですね。これからも、神様の本質を知らせます。名前っていうのは、イエスという名前を知らせる。 そういうふうに初めは、初めて思ったとき、名前知らせるましたったって、イエスというのも最初から知ってる。知らせるとわざわざ書かんでも知ってるじゃないか。おかしいな、これからも知らせます。そんなとこ説明がなくしてはわからないわけですね。皆をこれからも知らせます、彼らに。弟子たちもこれからも皆を知らせた。とっくにイエスというのは知ってるの。おかしいな、という感じです。全くこういうところでわかるように、なんというのはその本質を表すわけですね。イエスが与えられた、あるいは栄光と力、愛、信者、全部含めている。それを彼らに知らせたけどさ、無限に奥行きあるから、これからも知らせ続ける。苦しいこと、罪を犯したとき、失敗したとき、そのときに自分の弱さを、汚れを思い知らされる。でもそのときに許しをいただいたら、これが皆、許しの愛だ、ということを受ける機会にもなるという。まあそういう意味で、これからもずっと皆を知らせられる。まあそういうふうに使わされるっていう、ここの重要性ですね。何のために生きるのかなんて、時々新聞なんかでもですね、大手の新聞でも、人生相談とか、コラムなんで、作家とか何とか言ってるけど、みんなこの世限りのことですね。そういう作家とか何とか評論家とか哲学者とか、この間も出ていたことがあります。で、ね、一年使って何人かの人。みんな地上のことばかり。だから、この聖書的世界というのは全くというほどですね、今日の新聞も取り上げない。マスコミももちろんそうですね。一番大事なことは全くというと取り上げない。どっかの県の知事がお土産いっぱいもらうとどうのこうのって繰り返し繰り返し、で特定の人の評論がまた繰り返し繰り返し出るというようなですね、もう本当に今言うとつまらないようなことで、これはでも出てきますが、イエス様がどういう方なのか、死んだらどうなのかということに関してもですね、全く触れないという状態です。でこのヨハネ福音書でも一番最後のところにこのことがもう一度出てくるわけですね。二章って言って実は最後なんですけども、復活のイエス様が現れた週の初めの日、これが日曜日を休みにする、これ週の初めの日が休みになった、まあ、こういうことからですね、いわゆる日曜日に復活をしたからです。その言い方、ユダヤ人に恐れて鍵をかけていたところに主が真ん中に来て鍵がかけ取ったのだ。これも世にヨハネ福音書が書くという万事霊的な意味を持って書くんですね。私自身も言えば心の中に神様や宗教全体にわたって鍵をかけてた。全く、しかも人々もみんな、周りの学生も教授もみんなそうです。大学全体がこの神様なんていうことに会が詰まってたのなんです。ベトナム反戦、安保反対、そういうことに関してはいっぱい議論をこうして、けど、本当に今可能って不思議なこと、そういった全てを超えた信念に関しては固い鍵をして入れなかったはずだけど、私は突然神様が入ってきてくださったわけです。こういうとても不思議なことをですね、こういう書き方で、単に会が、ああ、こんなこともあったんだな、で、まあ、こんなことあったかどうかも、こんな感じやねえな、とか思ってしまうだけになりがちなんですけども、実は非常に深いですね、霊的な意味を込めて書かれてあるんですね。そしてイエス様がその真ん中に来て、不信、信仰もない、会方が真ん中に来て、二人三人、主の名に集まるところには、そのただ中にイエス様がおられるっていうようなことですね。この場合は全く来ると信じてなかったのに、それにもかかわらず来られるということもあるわけです。そして、シャロームという、この元のヘブライ語。復活したイエスもって言った言葉は、平和、平安があるようにと。主の平安を与えると。イエスも言ったんですね。この世が与えるような世界。分業すごく増大して平和だ。とか言ったんですね。そういう、社会制度を変えたり、あるいは、表面的な平和運動でも、そういうことをしたら、平和運動は政治で全く書かれてないことです。 心の中まで見たら、そういうことをして少しでも自分自身が何かしてるんだ、見せたいとかですね、何かそういうものに入り込んでくるところがある。心の中はいかにそういった表面的な平和運動をしても、変える、たった一人の心でも変えることはできない。で、イエス様は、憎しみに燃えたような人でも、人を殺したような人でも、イエス様があの鍵を開けて入ってきた。あなたが人間にあるように、本当に平和が来る。その人の心の本当に平和だったら、その周りの人にも、そういう平和な心で対するか、そこに必ずまた広がるということですよね。で、もう一度このあなた方に平安があるように。最後のあの優勝の時にそういうふうにですね、私の平和をあなた方に与えるといった、復活した時にまずこのように重ねて言われているわけです。です。ここでその後にですね、父が私を使わせたように、私もあなた方を使わせた。さっきも触れたように、神様がイエス様を使わせたってわかる。その同じように、私、あなた方を使わすっていうんですね。私たちはイエス様全然もう全く違ったゼロみたいな存在なのに、同じように使わすという。それは何かというと、私たちは小さいけど、そこに入れてくれたのは聖なるものを入れてくれた、御言葉は聖なるよ。だから、それを、で、私たちが与えられた、持ってるから、だからそれを使わすというんですね。そういうことを持ってるからこそ使わす。私たちはいくら罪深くて弱くても、与えられたものがある。だからそれを持って、いくように使わすんだと。あくまでこのイエス様を使わすのは私が立派になったから。イエス様はそのイエス様の栄光を力を与えた存在だから。だから使わすんだって言うんですね。パウロも、この土の器は汚れて、すぐに土の器への壊れるものだけど、そこに宝をイエス様は持ってくれた。だからその宝あるからこそ使わすんだと。このように、神様がイエス様を使わせたんだと。直接。人間ではない。それほどにヨハネ福音書は神様とイエス・キリストも同じだということ全体にわたって初めからずっと強調していることなので、このですね、霊的な福音書で最も愛好されるもの、最後に書かれたものが、これほど重点を挙げて、力書で書いてあることなんですね。だから、イエス・キリスト、人間で復活もないと言い出したら、それは本当に聖書に立つキリストのもとに全くなくなるわけです。キリストに関わる考え、思想、解釈、人間的な解釈にとどまるということですね。そういうことで、ここでも今日の終わりですけれども、あなたが私を使わせたと信じたからだというところで区切ったんですけども、このヨハネ福音書最後もですね、これらのことを書いたのは、あなた方がイエスの神のここで神と同じと言うんですね。救いにしてあると信じるためだ。で信じて、イエスの何よりて愛、その本質愛だからイエスの愛によって、あるいはイエスの恵みによって命を受ける。それに繰り返し同じように、この強調されているということですね。信じないものでなく、信じるものっていうのは、神から来た神と同じという意味なんですね。だからトマスはそれパッと反応して、28節でトマスは、我が主我が神。繰り返しイエス様言ってることは、パッと光るように突然分かったわけです。だからこの、一番、新約聖書、これではっきりイエスは神よという方、ここだけなんですけども、そのぐらいはっきりとイエス様が強調した、神から直接使わせた存在。神がいろんな人を神に部分的に見せて作った存在ないと。だから神と同じだっていうんで、トマスは我が神を、我が神よと。 主という言葉も旧約聖書のヤハウェのギリシャ語訳で主と訳したわけですね、キュリオスと。だから旧約聖書のギリシャ語訳では主、キュリオスでは神のことを意味しているわけですが、二重に重ねた、我が主、我が神。で、そういうこともまたですね、今日のところであったように、神様からの言葉を彼らに与えたんだと。御言葉を受けるとですね、だんだんとイエスは本当に普通の人間、全く違うということが分かってくる。神様が直接来られた方だと。その御言葉は、昔の人は聖書がなかった。祈りの中で、今のようにスマホだとかテレビとか、旅行に遊びとか一切なかったわけですね。本当に生活領域が狭かった。しかも夜になると電灯もね、真っ暗。時間非常に長い。けれども、あったのはだから祈りの時間です、ね。真っ暗闇の非常に長い時間があったわけです。夕方になってから電灯がないから、ずーっと夜間まで真っ暗なわけです。ろうそくのようなものを使ったら、たちまちなくなってしまう。非常に高価なわけですね。なかなかろうそくなんて今は日本でもですね、ハゼの木の実から作ったとわずかしかできないわけです。だから一晩でもしたらいっぱいのハゼの実があるということになるから、とてもじゃないけど使われなかったから、だから長い長い、今では考えられない夜の長い時間があって、こういう信仰を持った詩編の人たちは、長い時間本当に真剣になって神様とこういう対話をする。そして神様の言葉を頂いた。そしてますますですね、イエス様というのは本当に神様と同じだと。神様が本当に人間の形をして今来られたと同じようなことなんだと。そういうことを信じるようになっていくということもある意味で予言でもあるんですね。現在は、音楽というとも非常に慌ただしい。何かというと、踊ったり飛んだり、全くこの静けさがない。ということですね。静かなクラシック音楽の演奏会でも、弾いたり、前で主として歌っている人が華やかな服装をしたりすると、そちらが強力取られてです、ね、関係ないんですね、人の麗しい響き。後ろ目を閉じて静まるところに聞こえてくるのに、そういう独特の普段決して着ないような派手な服をですね、着たりして現れたりすると、かえってそういう本当の意味を削いでしまうわけです。で、そういうことからもですね、あれは多くの聴衆を集めるためにそういう服装をわざわざ着ると。声は勝負なんだからね、その人の心と。服装なんか関係ないわけです。声を出して、その与えられた声で歌うということの場合でも、心がどれだけそこに注いでるか、ということですね。与えられた声、どれだけそれを表現するかってやって、服装は関係ないわけなんですけども、この世というのはそういう意味、服装と指揮者も関係ないわけですね。指揮者の表情や動作なんか見る必要は本当に全然ないわけです。音なんだから。練習の時とかはその指揮者の方針が大きく動くものに、ここはこういうふうに練習するとかですね、この部分はこういうふうに活用するとか、それもいっぱいあるけど、そういうことにしてあげて、かえって本当の音楽の純粋なメロディーやハーモニーの美しさ、力強さっていうものを聞き取る妨げになる。で、ここで本人なんてこんなこと言ったかというと、御言葉をもらうと。私はあなたから受けた御言葉を彼らに与えた。彼らはそれを受けて、私が神様から来たものを本当に知るようになるんだ。で、神様から使わされたことを信じるようになる。ということで、私たちも、この慌ただしい、家であっても、テレビを何度も、船やったら、スマホ、手のひらでも歩いておっても、何でもかんでもそういうものが入ってくるから、一層私たちは、それを退けて少しでもですね、生活をすると。少しでもこういった昔のですね、静かな生活に変える。 その後に自然の生活をちょっと離れて田畑あるいは山形とか里山で見ていったら、そういった木や空の空気、川でも流れた川の様子が全く遥かな昔と同じように静けさの中で絶えず語りかける存在なんですね。で、今日のところですね、言葉を特に言って、賛美歌もその御言葉を歌う。で、お料理に説明をするのは、祈りや祈りのためには歌詞の言葉がきちんと分かっていなければ正しく祈れないということですね。そういうことで、そしてその背景、どれぐらい昔から歌い継がれてきたか、それをすれば遥かな過去からの祈りが伝わってくるわけです。で、作った人はどういう苦しい状況、どんな状況でこれを生み出したかと知ればですね、その人の苦しみを通して神様が与えたその歌詞なりメロディー、一層よく分かるわけです。人間でもですね、その人のために祈ろうと思ったら、その人の現在の状況を知れば知るよりきちんとした正しい正確な祈りができるはずですね。病気かどうかわからない祈る、そういうこともあるわけです。でも、こういう病気で、しかも病気でもう死ぬ、あるいは時期が間近い、知れば知るほど一層また祈りもそれに伴って必要になるわけです。その状態を知る、そういう意味で賛美歌に関してもなんとなく歌う歌ったりでもできますね。メロディーと雰囲気で歌う、これ英語の歌、ビートルズとかそういった部分の歌、意味をみんな分かってない、分かってない人は雰囲気で踊る格好とか歌う姿とか、その音楽によってはあとの気持ちになる。そういうふうに歌うっていうのは、どんなにでも歌えるけれども、キリスト教賛美、神様の賛美というのは長いですね。歌詞から言ったら3000年も遥かの昔からずっと来てるわけです。そういうのでできるだけ過去のことも、作った人のことも、どういう背景で作られた、意味はどんなのか、特に出だしはどういうことなのか、原文に歌詞が大きく違うことがあるわけですよね。で、ね、そういうことも私たちの心を留めて、そして賛美をするということが、まあ大事ということなんですね。で、今日のこのガリラヤの風かおどか、これもガリラヤの風かおる丘で人々にそういう静けさの中で自然の中で語られた言葉、恵みの中心は罪の許しですけれども、恵みの御言葉を私も聞かせてくださいと、あの新詩歌の40番の歌ですね。で、賛美歌21にも入っています。新詩歌にも入っているわけですね。そして共に歌おうという賛美歌の第3編とも言われたりする、第3編のために作ったんですけども、いずれも採用されているこのものなんですけども、これは作詞作曲が両方日本人で、この3つものに採用されたほとんどないんですね。ここはしかです。私自身はもう30年近く前に実際にガリア湖に行ったあるので、その光景が今もこの賛美歌だと思い出して、そこにイエス様も実際に立たれて、波が打ち寄せてくる、あるいは風が、そういう中でイエス様が語られた。で、二番も嵐の日、波たける海で、その嵐や波を力を止めると。芸的な人生の海の嵐を止めるような力の言葉を、私の人たちにも聞かせてくださいと。実際に聞かせて力を与えると。また大いなる罪の許しという恵みを与えると、そういうことを重ねていくと、本当に今日のところにあったように、イエス様は神様だ。神から来たお方だ。だんだんだんだんと分かるようになってくるっていうわけですね。ゴルゴタの十字架もものすごい苦しみ。想像ができないほどの苦しみ、その苦しみによってですね、私たちを信じるだけで、私たちは保てる。救われるんだと、罪人。救いとはこの十字架というぐらい大きな結びつきがある。その苦しみの中からイエス様があなたの罪を許されたんだと。 語りかけてくださる。その罪の許しの決心をしっかりと改めて聞き取る。そして、夕暮れの獲物の弟子たちにそっと寄り添ってきて語られた命を与える言葉だった。に、それを聞き取るほどに私たちも一層、あ、イエス様の神様だ。トマスが言って、あ、我が主、我が神よ、というようにですね、感じるようになるんだということなんですね。はい、そのようにさせていただきたいと願うところです。特にですね、現代戦争であり、こういう日本のように、食べるもの、飲むものを、全く自由にいろんな人たちが手に入ると。全く違った状況があるということを、やっぱり私は忘れないでですね、そういうところにこそこの命の御言葉が与えられるように、光り合いの風、ように風が吹いていくのみというところです。はい、以上です。